それでは続きまして、資源エネルギー庁柴田様よりトリチウム水対策に関するこれまでの議論についてご説明いただきます。お願いいたします。
資源エネルギー庁の柴田です。よろしくお願いいたします。汚染水対策の全体の検討経緯につきましては、先ほど上田からですね、ご説明をさせていただきました。続きましては、今回の公募事業でありますトリチウムにかかる検討の経緯に絞ってご説明をしたいと思います。資料は 1-2 をご覧いただければと思います。1ページ目をご覧ください。これは先ほどのご説明でもご覧いただきましたが、福島第一の循環中水冷却システムの概要になります。こちらにあります通り、800トンの水を建屋内から汲み上げまして、800トンですね。そのうちのセシウムの処理、除去処理を行った後、淡水化処理をした水400トンについては、建屋の中に冷却に使用しています。残りの400トン、これについては濃縮塩水が一度貯蔵タンクの方に溜まります。図中のこのオレンジ色の部分をご覧いただければと思いますけれども、これは濃縮塩水が多角種除去設備アルプスを通って最終的に貯蔵タンクに溜まるという流れを示しております。実際にはここの多角種除去設備におきまして、セシウム以外の各種の除去が行われるということになります。しかしながら、この多角種除去設備では、水とほぼ同じ強度を示すトリチウムは除去できないため、最終的な貯蔵タンクの中の水にはトリチウムが残存しておりまして、このトリチウムの扱いが課題となっているという状況であります。次に2ページ目をご覧ください。これも先ほどご覧いただいた資料と同じでありますけれども、昨年の9月から10月にかけまして、国際廃炉研究開発機構 IRID を通じて、国内外からの汚染水対策にかかる技術提案募集を行った結果になります。こちらの赤囲みを見ていただければと思いますけれども、募集をしている分野の一つとして汚染水処理を設定をしておりました。こちらではトリチウムの分離の技術やトリチウムの長期安定貯蔵方法などについてのご提案を募集をいたしました。こちらにあります通り182件にのご提案をいただいております。提案いただいた内容については国内外の専門家によるレビューおよび汚染水処理対策委員会による精査を行って、こちらに示した、枠でお示しした通りですね、こちら1から4までの分類分けをいたしました。右側の赤枠で囲まれているところをご覧いただければと思います。トリチウム水の貯蔵分離技術については効果が期待されるが、活用するにあたって確認検証が必要な技術と分類をされました。また、トリチウム水の取り扱いについては、貯蔵し続けるリスクや環境放出など、他の選択をする場合のリスクと比較考慮するなど、総合的な評価を行うべきであると。このような意見が専門家、国内外の専門家レビューによって寄せられたということもありまして、こちらにあります通り総合評価を行うべき必要があるという整理をされました。次に3ページ目をご覧いただければと思います。先ほど申し上げました国内外の専門家レビューの会議によっていただいた主なコメントをこちらに記載をしております。 こちらは一つ一つはお読みいただければと思いますが、例えば今回の技術提案では短期間で福島第一原発に適用できると示されるようなものは技術提案はなかった、あるいは研究段階にあるさまざまな技術の動向について今後も情報収集を行っていくことが重要であるなどのコメントがなされているという状況です。次に4ページ目をご覧いただければと思います。これは昨年11月25日から12月4日にかけて福島第一原子力発電所の廃炉に向けた取り組みについて IAEA の調査団を受け入れて国際的なレビューを受けた際の報告書の抜粋をこちらにお示しをしております。先ほどもお話ししました通り IAEA の報告書においてもですね、汚染水の管理についての項目の中で特にトリチウム水の取り扱いについてはあらゆる選択肢を検証すべきであるという提言がなされた状況であります。5ページ目をご覧ください。こちらも先ほどお示しした資料と同じものになりますが、昨年12月20日の政府の決定です。廃炉汚染水問題に係る予防的重層的な追加対策の内容になります。資料中こちら赤囲みを2つのものにしています。1つは追加対策の中で特にその技術的難易度が高いもの、これについては平成25年度の補正予算を使って確認検証をする必要があるということで、汚染水対策については先ほど上田より説明がありました4分野と今回のそのトリチウム分離技術が対象のものとなっております。また一つ下でありますけれども、これについてもトリチウム水についてあらゆる選択肢について総合的な評価を早急に実施し対策を検討すると、このように政府として決定をされたものになります。6ページ目をご覧ください。先ほどからご説明をしております通りトリチウム水についてはあらゆる選択肢について総合評価を実施することが政府として決定されたということを受けまして、昨年12月より汚染水処理対策委員会のもとにですね、トリチウム水タスクフォースを設置をしております。このトリチウム水タスクフォースでありますけれども、トリチウム水の取り扱いについてですね、複数の選択肢とその評価項目についての議論をこれまで行っております。あくまでこのトリチウム水タスクフォースというのはトリチウム水の取り扱いを決定するための基礎資料として分離や貯蔵、放出などのさまざまな選択肢を抽出するとともに、それらの選択肢についてリスクや環境影響、費用対効果などの評価すべき項目を整理する、科学的視点から総合評価を行うことを目的としておりまして、いわゆるその関係者間の意見調整や最終的にトリチウム水の取り扱いについて選択肢をこうすべきだというような選択肢の一本化を行うようなものではないということが一つ大きな特徴かと思われます。昨年12月25日に第1回ということでスタートをしておりまして、これまで4月24日までの間で8回検討を重ねております。その中ではそのトリチウムの環境動態や影響の考え方、環境においてそのいろんな方法で放出をした場合に拡散などがどのように進むのかなどについての議論、あるいは海外の有識者をお招きして海外の取り組み事例についての意見交換などを行っているという状況であります。次に 8ページ目をご覧ください。7ページ目ですね、失礼いたしました。7ページ目、トリチウム水タスクフォースにおける議論の 成果の一つをこちらにお示しをしています。この図はですね、第8回までのタスクフォースで整理された選択肢とその評価項目をお示しをしております。一番右側のところにそれぞれトリチウム水の取り扱いについての選択肢、どのような処理があり得るのかということについてお示しをしているという状況であります。この赤い矢印というのはトリチウム水になった水をそのまま使う場合、青色の矢印、これはトリチウム水を希釈をした後に何か処理を行うケース。そして今回この赤で囲んでいるところでありますけれども、一定程度のその同位体の分離を行った上で、薄くなったものと濃くなったもの、分離を行うと薄くなったものと濃くなったものそれぞれが発生しますので、それぞれについてどのような処理方法が考えうるのかについての考え方をこの表で整理をしているという状況になります。実際にはこれらの その選択肢について、ここの下の四角に示すようなさまざまな評価項目について検討していく必要があるとこのように考えておりまして、今後ここにお示しする各選択肢についてこの評価項目について評価を実施していくということになります。次のページをご覧ください。これは4月25日第8回のトリチウム水タスクフォースにおいて、8回目までの議論を一旦整理をした際のに示された今後の検討事項と課題になります。先ほどお示ししたその各選択肢ごとにですね、評価項目についてさらに詳細に検討を行っていく必要があるわけでありますけれども、その中で検討の具体的な例として、今後こちら下線を示しておりますけれども、技術的な可能性を検証するための実証試験ということも必要であると、この分離についてはこのような整理をされておりまして、今回このような形で公募させていただいているというのはこういった取りまとめを受けてのことになるということであります。実際にはこの実証試験というのは相当程度技術的難易度が高いものになるということを予定想像しておりまして、国の予算を活用して検証を行うということとしております。最後のページになりますけれども、公募要領にも記載をしておりますが、今回のこのトリチウムの分離技術の検証試験の事業のこの目的というものでありますけれども、昨年 IRIT に寄せられた技術情報、あるいはその IAEA によるレビュー、トリチウム水タスクフォースでさまざまこれまで検討してきたこと、これらを踏まえて現時点において果たしてそのトリチウムの分離技術についてどういった知見があり得るのかということで、その最新の知見を得るということをこの事業の目的としております。事業の内容としては、福島第一原発内で実際に発生をしているトリチウム水、そのトリチウム水を分離する際の その性能を検証を行うということでありまして、実際にはご提案をいただく任意のサイズの設備を実際に使っていただいて、ご提案いただく分離性能が確かなものなのかどうか、あるいはそれらの分離の機器を作るのに必要な建設コスト、あるいはランニングコストがどういったものになるのか、こういったことを評価できるような検証試験を行っていただくということを想定をしております。何分技術的な難易度も相当高いということを想定しておりますので、事業の実施期間に関しましては、補助金の交付を決定してから最長で平成28年の3月31日までということで、約1年半ぐらいの事業期間ということになります。もちろん福島第一原発で発生している汚染水問題への解決策ということにつながりますので、なるべく早く事業を終えてその成果を上げていただけるものご提案の方が望ましいというふうに我々としては考えております。今後のスケジュールでありますけれども、 すでに5月15日から公募は開始をしております。本日6月3日が説明会ということになりまして、公募の提案の締め切りは7月17日日本時間の12時正午を設定をさせていただいております。公募の締め切り後は審査をさせていただいて採択事業者を決定をさせていただくということを考えております。でこの実証を通じて、繰り返しになりますが、分離性能の確認であるとか建設コスト、ランニングコストの検証を行って、その結果が今後のトリチウム水の取り扱いに関する議論に随時反映をされていくということを期待をしております。以上がトリチウム水にかかるこれまでの議論の結果でございます。ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。